ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ですね、健康になる毎日、いろいろ欠点が分かったと。大きな血圧だとか、まあ、その他にも、添加物とかね、それからなんか遺伝子作物とかいっぱいありますんでね、まあ、どういう生活をすれば健康になるかという点に絞りますとね、まず第一に注意しなきゃいけないのは、日本の報道とかネット、それから専門家の多くはですね、国民の健康より自分の利益を優先しております。だから、まあ、できるだけ、地上波とか新聞の健康番組とかそういうのを見ないこと、これは非常に重要ですね。絶対に国民の健康を良くするような方向には報道しません。それからネットでもですね、なんかいいよを押してくれるといいよというボタンを押してくれると励みになりますからなんていうことを言ってるところはですね、まあ注意は必要ですね。っていうのはいいよっていうのを押してくれというのは、あなたが健康になったらいいよっていうのを押してくれってならいいけど、自分の視聴数を増やそうと思ってるのはダメですね。もちろん当たり前ですけどね。まあ、本当にその人が専門家として心正しく、その自分の言ってることを聞いてくれる人が、本当に心から健康になることを希望してたらですね、いいねなんて押す押さないに関係ないですからね。それから洋風の食事ですね。まあ、中華も若干含まれるんですよ。中華も多少の影響ありますが、特にヨーロッパ系の食事ですね。これはやはり全体としては減らした方がいいんですね。だから朝パンとコーヒーと、それからなんか卵、ね、ベーコンエッグとかそういうのを食べてる人は、やはり日本食がいいでしょうね。たまには洋食もいいっていうぐらいにした方がいいと思いますね。昼もスパゲッティって今言いませんが、まあそういったものをパスタとかね、そういったものを食べてる人は、やはり一週間に一度ぐらい以下にした方がいいと思いますね。っていうのはこれはもう学問的によくわかってるんですよ。このひばりクラブでも随分言ってますけどね。牛乳を分解する酵素はないですし、牛乳の中のカルシウムを日本人は取ることができませんしね。それから赤ちゃんに人工的なお乳をあげると、やっぱり発達障害が出ますしね。それはもうそういったものは当たり前で、例えばそれは二つだけ例を挙げてるわけですね、いつも。まあこれは全般ですが、酒を飲める人が、ヨーロッパでは 100%、アフリカも 100% です。それに対して日本はですね、酒を飲める人は 56%、 赤ちゃんの場合ですよ。まあその後訓練しますから、少し増えるんですけどね。それどうしてそのアルコール分解酵素みたいなものが民族によって違うかっていうと、それはですね、肉食の場合はですね、なんで肉食かって言ったら、やや内陸性なんですよね。だからお塩が取りにくいので、肉から取ると。麦を植えると。そうすると牛乳ってことになって、パン、牛乳、肉、お酒になるんですね。ですから、これらの分解酵素とか、これらを処理する体の構造になってるんですよ。体の構造自身がそうなんですね。ところが、日本人は、米、魚、塩、味噌汁なんですよ。だから、発酵したものについてはね、日本人は大豆が発酵したものを使うんです。日本人も実は中国の影響を受けて、チーズとかそういうのをかなり導入したことあったんですよ。飛鳥時代から導入しまして、飛鳥時代、奈良時代、平安時代っていうのは結構国府、国の、その地方の官庁ですね。そこら辺の横に必ず牧場があって、そこで牛を飼ってですね、牛の乳とか、それを発酵させたチーズとか、そういうのを使ってたんですけど、どうしても人間の体にヨーグルトもダメなんです。ヨーグルトもダメだったんですね。で、鎌倉の最初にヨーグルトをやめてしまったんですよ。だから日本が牛を飼わなかったわけじゃないんです。もう試してみたんですよ。飛鳥時代から鎌倉って言いますとね、800年ぐらい経ってますからね。まあ800年間テストしたけど、しかも宮廷っていうかね、京都から随分地方にヨーグルト食べろ、ヨーグルト食べろってのは発信してますよ。だけどやっぱり人間の体に、日本人の体に合わないんですね。その代わりごぼうとか、それからわかめ、生海苔なんてのは、ほとんど日本人しか消化できないんですね。 いや、またうるさい人がですね、朝鮮の韓国でも食べているなんてよく言うんですけど、韓国の人の胃腸系ってのは日本人に似てるんですね。だからまあ、韓国の人もだけど一部しか食べられないんです。ほとんど全員が食べられるって言ったら日本だけなんですね。まあそういうふうにこう、なんで民族によって違うかっていうと、やっぱり人間の体ってなんでできてるかって言ったら、昔はほとんど貿易ありませんからね。その土地から取れるもので生きてた、それで体作ってたわけですよ。だからどうしてもヨーロッパ系大陸系の人はね、お塩が不足してる。だからお塩に対する感度も高いから、食塩を食べると血圧が上がったりもする。だけど日本でお塩を食べたら血圧が上がるなんて人はもう日本人にいませんよ。魚の干物、塩辛い魚の干物を食べてたわけですからね。これはしょうがないんですよ。ですから、まあ僕はね、パンを作ってる人、それから、牛乳とかね、そういうのを製造販売してる人はね、もう少し積極的にね、私たちの作ってるものは美味しくて、非常に楽しみになりますが、日本人の体には必ず合うとは言えません、ということをね、自ら言うという勇気と、やっぱり誠実さ、これを持ってほしいというふうに思いますね。私たち先生もね、子供に悪いことを教えないと。それからこれは勉強すべきだと思っても、子供に影響があって悪い影響があるものはやっぱり教えません。これやっぱり職業として大切なことですから、ぜひ実施してください。それから南方のね、果物で、日本人に合わない果物があります。これは研究が進んでないんで、僕はここで断定的に言えませんが、やっぱり、売る方としては、専門ですからね、儲かるというよりかむしろ日本人のためになるっていうのを中心に置いてほしいというふうに思いますね。自分の利益より自分の商品を食べてくれる人が健康になってほしいっていうね、そういう日本人らしい商売をしてほしいと僕は思います。この際大転換してください。福島の原発の事故あった時にね、チェルノブイリの事故の時に、子供の甲状腺がんは牛乳を通じて、多くの人の甲状腺がんをもたらしたという報告はまず誰も否定しないと思います。もちろん牛乳メーカーはそのくらいのことを知ってると思います。だから牛乳については十分に注意してくれと、まあ、いうふうに私が発信したら、それを参考にしてみんなに注意を呼びかけてくれると思ったら僕を攻撃してきたんですよ。どういう根拠なのか。いや、根拠は牛乳メーカーが知ってるんです。本当に牛乳メーカーはそれ正しいのかということですね。あの時ね、米屋さんはやっぱり日本の米屋さんでしたから誠意がありましたね。福島で放射線で汚れた米を一旦神奈川に流して、神奈川で福島の袋から神奈川の袋に切り替えて出荷したんですよ。それを言ったのは神奈川の米屋さんでした。自分のお米の販売量が減ってもやはりそういうことしてはいけないという心があったんですね。それは1階の米屋さんでした。しかし、あの時に大手の牛乳メーカーは全然警告しませんでした。まあ、警告しなくてもいいんですよ。チェルノブイリの時に牛乳が甲状腺がんの流行りを促進したのはこういう理由である。しかしそれに対して日本の場合はそれを防ぐためにこうしたということをね、やっぱり発表するとか、十分に気をつけてくださいねとか、いうことはやっぱり言うべきなんですよ。要するに牛が食べる草が汚染される。その草を食べた牛のお乳が汚染されるっていうそういう順序だったわけですから。それに対して日本の場合はね、福島原発が爆発した後、その放射性物質が風で流れていったところの牛の飼料をどうしたかということぐらいね、やっぱり牛乳メーカーが誠意を持って国民に言うべきですよ。だって毎日ね、自分たちの製品を買ってくれてる恩人が病気になるかもしれないわけですから。ね、そういうことをやってください。ぜひね。だけど、我々消費者側としては、まあ僕の感じは、日本の食品メーカー、特に洋風の食事、外国産のものを売っている商売の人は、僕の基準では誠実ではありません。日本の小道徳っていうのは、お客さんに迷惑のかかることはやらないという基本がなくちゃいけないと思います。 だからそれ減らした方がいいですね。ですから和風の食事をやっぱり主体とする。まあ分かってるのは米、味噌汁、魚、白菜の漬物。これあれじゃありませんよ。やっぱり日本にサラダがなかったっていうのは何を意味してるのかっていうことですね。これもひばりクラブで随分言ってきましたから繰り返しませんが、やはり日本人にサラダがダメなんですよ。だから日本にサラダがないんです。サラダを知らなかったわけじゃないんですよ。それはやっぱり考えない。それは日本食にデザートがないですね。これはやっぱり糖尿病予防なんですよ。お米を食べますからね。お米を食べる分、やっぱり血糖値を平らにするために、食後に甘いものは食べないんです。食後に甘いものを食べますとね、お米ってのは非常にいいんですよ。糖尿にならないんです。お米食べたら糖尿になるたら嘘だ。逆なんですよ。お米を食べた方が糖尿にならないんです。お米を食べた方が糖尿にならないってちょっと逆説に思いますけども、お米ってのは消化が持つんですよ。長いんですね。ですから血中インシュリンが一定なんです。だから、お米を食べても糖尿病は少ないんですよ。ところがデザートを食べると、これ砂糖ですからね。これがぐーんとお米のあれに乗っちゃうんですよ。だから日本は3時のおやつなんです。なんで3時のおやつかっていうと、お米が消化された頃、つまりお腹が少し減ってきた頃に少し甘いものはいいですよってことなんです。そうすると甘いもの食べますと、それから1時間後ぐらいに今度血糖値上がりますから、それはもうすでに昼に食べたお米の血糖値とは、違う時間に出るんですよ。ところが、お米、ご飯を食べた後、デザートなんか食べますといけないんですよ。この頃ね、なんかデザートとか言ってすぐ出てくるんだけど、ちょっと女の人我慢して、で、3時におやつ。3時のおやつは文明堂ですよ、文明堂。これはまあ思い出してもらったらいいわけですね。まあこれも、体質じゃありませんが、食習慣と、やっぱり健康ということを重要視すると。まあいうことですね。それからまあうちの日常的な運動、これが大切なのは、我々は動物だからです。動物は動き回ることになっております。樹木は動き回りません。だけど、動物は動き回ります。我々は動物である。ということで、日常的な運動で結構ですけどね、日常的に必ず運動するようにすると。私は今の私の勉強部屋が2階にありましてね、1階になんか用事あったらもうどんな小さな用事でもコップ1個取りに行くのも必ず階段を上り下りすることにしてます。それが私にとっては運動になりますね。それから日光浴ですね。これはもうとても大切なことで、これもやっぱり我々が地上に住んでるってことですね。まあだけど1日15分、まあ顔とか腕とかどこでもいいから、1日15分以上、僕は1日10分ぐらいを3回ですね。まあこういう勉強の合間とか仕事の合間にですね、外に出て、そして、日光浴して、そして、日光浴の程度を大体、お医者さんが推薦する、まあ、健康の研究がね、推奨するような、まあ、体の一部を15分は日光浴すると。日光浴しますとね、例えば、足なんかね、もう全然日光浴しないとね、いろいろ水虫ができたり、それから、足のところがなんか、皮膚が痒くなったりしますよ。だけど、日光浴してるとそういうのがなくなりますね。まあ、それは当たり前っちゃ当たり前ですね。だから、まあ、全身が本当は一番いいんですけど、まあ、なかなか日常的に全身治癒にいかないからね。やっぱ太陽の光がいいですよ。これもね、本当は微妙なんですよ。札幌の人は札幌の太陽がいいんです。東京の人は東京の太陽が良くて、九州の人は九州の太陽がいいんですよ。これやっぱりね、人間っていうのはそういう風になるんですね。まあ僕がよく引用するのはイギリス人がオーストラリアに行って、オーストラリアに囚人を送ったら、オーストラリアに送られたイギリス人の皮膚がんは27倍になった。20倍ぐらいかもしれないですけどね、論文が複数ないんで、はっきりはわかりませんが、そういうもんなんですよね。ですからアボリジニーというオーストラリアに住んでる人は色が黒いんですね。だからちゃんと、やっぱり鹿児島の人の方が北海道の人よりか平均的には色が濃いですよ。皮膚の色がね。それはやっぱり鹿児島の太陽に合ってるってことですね。それからやっぱり精神的にね、やっぱり温かい心を持つということですね。人を批判するとか、そういうことをできるだけ避けて、しかも個別の人を批判するのを避けた方がいいんですね。なんでかって言いますと、政府が悪いとかね、東大はいけないとか、NHK いけないったって相手が無機物っていうかね、それだと心があんまりこう湧き立たないんですよ。大体人間っていうのは 相手が人だと腹が立ったりするんですね。ですから批判するにもですね、批判どうしてもしたかって批判的な性格の人はね、組織とかそういうのを批判したらあまり腹が立ちませんから、腹が立ったら人間の体の中のね、こういろんなホルモンとかそういう出方がね、代謝とかがですね、死ぬ方向に行くんですよ。まあ、癌なんかそう言われてますよね。癌っていうのは、その人間が死にたいと思った時に、発がん出てくるんだって言ってましたよね。笑いの絶えないところには癌はないと、こう言ってますからね。批判精神をできるだけ抑えるっていうのも大切だと思いますね。まあ、それから、熱い風呂。これはね、難しいんで、もう一回ぐらいちょっと触れますけども、熱い風呂が全体的にはいいんですね。ただ、若い人で代謝が活発な人はね、どちらかというと、ぬるい風呂で心を穏やかにするための入浴と、体を活性化するための入浴っていうのは、入浴でも二つ違いますからね。まあ、これもやっぱりお医者さんもちょっとそこまで考えてるお医者さんが少ないもんですから、ぬるいお湯がいい、ぬるいお湯がいいって言ってますけど、それは場合によります。それからもう友達と話すときはもう、明るい会話にとにかくもう終始すると。楽しいことしか言わないと。したら癌になりませんよ。と思いますね、僕はね。あとは社会に対して腹を立てない。それから相手に対して腹を立てない。社会は自分ではない。相手は自分ではない。妻は自分ではない。だから、夫婦もお互いに違うことを承認すると。そういう明るい頃ですね。だから一般的に、健康のためには明るい方がいい、毎日笑ってた方がいいというものの、やっぱり腹立てちゃうっていう人もいるしね。それから、まあ、人間っていうのは批判的な精神の人もいるんですよ。だから、まあ、僕ね、ひばりクラブで僕のことを批判してる人が、かわいそうっちゃかわいそうなんです。なんであなたね、批判するのと。人間には欠点もあるし、自分と考えの違う人もいると。だけど、組織的にもいますからね。一番いけないのは参政党から金もらって、僕を批判するって批判してる人たちがいるんですけど、それが一番良くないです。もう本当にね、短命になりますよ。だって、人から金をもらって、別の人の批判をするっていうほどずるいことないですからね。もう必ず、まあ昔だったら天罰を受けますよ。だけど、まあね、そういうことをやらせる参政党の方も参政党の方ですけどね。だけどまあまあ、我々はそういうこと関係なく、世の中には泥棒はいっぱいいると。ね、楽しく行こうと。和食を食べて、適当な運動して、熱い風呂に入って、友達と、ね、よく僕の友人も言ってくれますよ。何を食べるというよりか、誰と食べる方がいいって。それはそうなんですよ。楽しい会話をすると。まあ言うのはやはり私は、健康で楽しい人生を送る最も重要な秘訣だと思っております。